それではまずは週刊 JOBBB ニュースの第446号でございます、
はい、
前回の配信から2週間、うん、その間に起こった出来事、手に入れた情報をリスナーさんと皆さん一緒に共有いたします。
行きましょう、
まずはですね、うん、まあ、我々のラジオにもよく出演してくださってる、
うん、はい、
鉄道専門家のタブさんが、
はい、
なんと FM 橋本に出演されました。
あれ、ごつい事件でしたね、
はい
はい、
昨日6月19日の20時から21時、
はい、
まあ、夜の一番ラジオ聞きやすい時間帯かなと思うんですけど、
はいはい、
FM 橋本のですね、インタビュー With You というですね、
はい、
番組、シルフィーさんという方が司会をされてるんですけど、
ね、はいはい、
まあ、その番組にタブさんがですね、うん、まあ、あの YouTuber として出演されたと。
すごいですね。僕は一日、昨日もうね、
はい、
もうずっと緊張してました。自分が
な、あ、そうですか、
あの、ね、FM 橋本に出させてもらうわけでも何でもないんですけどね、はいはいはい、なんかこうイライラしたというか、そわそわしたというかね、
うんうん、
そんな状態でしたね。
で、まあ、文雄君は多分 iPad で聞いて、
はい、
で僕は持ってるスマホで聞いたんですけど、
ね、
はい、まあ、お互いもう本当に綺麗な音声で、
びっくりしましたね、
はい、まあ、シルフィーさんとタブさんの約1時間の対談、
ね、
楽しませていただきました。
もうこれも本当FM 橋本って、まあ、うん、FM ラジオの放送局ではないですか、
うんうん、
ところが我々聞いてるのはですね、 iPad であるとかね、
スマートフォンであるとか、
なんかラジオ受信機っていうのはないラジオなんですよね。
もうラジオって名前だけになりましたね。
どうなってるんですかね、
はい、
不思議な感じです
ね。ただあのすごい聞きやすかったんですよ、
はい、雑音もないしね、
まあ、そうそう、 FM 橋本のホームページ行ったら、
うん、
トップページにもうすでにネットで聞くっていう、そういうあの、まあ、アイコンがあるんで、
僕でもね、
はい
はい、
もうそれ押したら、
はい、
もうすぐ聞けました。
そうですね、びっくりしました。
本当に聞きやすかったです、
はいはい、
でなんと我々のですね、はい、あの JOBBB もあのちょっと宣伝というか、これ別に頼んでるわけではないんですけど、
うんうんうん、
まあ、タブさんとあとシルフィーさんのご好意でですね、軽くはい、紹介していただいて、
20時50分ぐらいからね
ちゃんと時間もね、
いや、あんま一応ね、本当嬉しかったですよね、
はい、で僕もね、うん、実は FM 橋本に今回メールを送って、うん、
びっくりした、これも、
まあ、本当簡単なメール、まあ、タブさん頑張ってくださいでスタッフさんお疲れ様ですぐらいのね、
そうそうそう、
内容やったんですけど、
はいはいはい、
まあ、それも読んでいただいて、本当嬉しかったですね。いつも僕らあの話す方なんで、
まあ、
なんか自分 の、 あの、はい、お便り読んでもらう気持ちって、あ、こういうことなんやなっていうのをなんか久しぶりにね、僕も昔ラジオ好きで、
はいはい、
あの毎日放送とか ABC ラジオとかよう聞いとったんで、はい、そういうところでお便りたまに読んでもらったら嬉しいっていうのがあったんですけど、はいはい、なんかその気持ちをなんか二十数年ぶりに思い出しました。
ね、あんまりね、大事件でしたね。
はい、で、まあ、内容といたしましては、
うん、
まあ、先ほども言いましたけど、タブさんの YouTube で鉄道おもちゃ箱っていうですね、
ね、
鉄道チャンネルをされてるので、
うん、
まあ、それでどんなことされてるのかとか、
ね、
もしくはその鉄道ファンってどんなんやとかね、はい、そういう、まあ、あんまり皆さんがご存じないことをですね、
ね、
まあ、シルフィーさんが、あのそういう目線で、
うん、
素人目線でいろいろ聞くという
仕事になってですね、
そうですね、
うまいことを導いてはりましたね、う
ん、でタブさん の、 あのお話もすごい分かりやすくて、
分かりやすい
タブさんすごいなと、
もうびっくりしましたよ
思いましたね。
最初ここ来はった時はね、
はい、
まあ、この
ここっていうのは僕らの JOBB
ね、はい、JOBB 来てもらった時なんかね、
はい、
ちょっとまあ今の話と全く違う、ね、
うん、
やり方で、
ていうかやっぱり間がすごい上手になったな、
リズムがね、
ね、やっぱりそれとあと聞く側の意識もちゃんと、
はい、
タブさんも分かってはるんで、
そうそう、
あの何をシルフィーさんが知りたいのか、
そう
もしくはリスナーさんが知りたいのかっていうのをちゃんと考えて喋ってはったなと思って、
はい、
ただ面白かったのが、
うんうん、
あのまああのあの後タブさんまた大阪のご自宅に帰られたんですよね、
はいはいはい、
ちなみにあの和歌山県でございます、
はい、
和歌山県の橋本市の FM 橋本なんで、
はい、
2時間ぐらいかかったらしいですね、
うん、
だから往復でタブさん今回4時間かけて、
はいはいはい、
まあ、ラジオ出演されたということで、
はい、
あのもう本当お疲れ様でした。
いや、もう帰ってきはった時今着きました言うてね
何時ぐらいやった？
11時過ぎてたんちゃうかな。で、まあ、お疲れさん100点満点でした言
う
てね。
あ、そうですか。
安心してお休みくださいって僕は変なメールをしたんですけどね、
うん、
まあ、えらいことやったと思います。
FM 橋本は、
はいはい、
和歌山県橋本市、
はい、
桂木町、九度山町、
はい、
高野町、
はい、
をエリアとした FM ラジオ放送局、
はい、いや
で周波数が 81.6 メガヘルツ、
はい、
ということです。
で頼り来てるのはみんなこの辺の人もありましたけども、
はい、
まあ、全国的なとこからね。
そうですね、九州からとか、う
ん、いろんなところから頼り来てましてね、
はい、あとまあ僕ら大阪からとか、まあ、他の、ね、市町村からって感じでしたね、
はいはい、びっくりしましたねこれもね、うん、だからまあエリアはまあ橋本とかね、
久米山
とかなんですけども、はい、そのエリアを飛び越えて、
はい、
受信ラジオの受信機でないこの
そうです、
こういうような聞き方の人がですね全国的に増えてるということは、
うん、
もうこれ YouTube ちゃいますか。これは
そうですね、うん、もうラジオじゃない感じですよね。
うん、脱ラジオっていうか、まあ、YouTube ラジオっていうんですか、はい、
あのサイマルラジオっていうらしいんですけど、こういうラジオのことを、
そうですか、
はい、すごいやっぱ聞きやすくなりました ね、
もうね
昔に比べて。
もうあの受信機をね、まあ、こっち行ったりあっち行ったりして一番よう入るところにやっていかなあかんとかね、
うん、
テレビの横置いたら雑音入るとか、
そうそう、
そんなことがまあないというか、
ちょっとそこも衝撃でしたね。
これね、
まあ、だいぶ前からこの状況はあったんですけど、まあ、やっぱり僕らもそんなに聞かなかったんで、まあ、タブさんが出るということで今回聞いたら、
はい、
おもろいやんっていう。だからこの面白さね、うん、ぜひ僕らのラジオのリスナーさんとか、
はい、
そのリスナーさんの友達とかに、ね、
はいはい、
ちょっと知ってほしいなと思いました、うん、これからの媒体じゃないかなって本当に感じました。
そうですよ、
あの本当真面目にやってはるんですよ。あと番組
本当本当でしたね。
もう言うとあれけどテレビより全然面白かったです。
あのその前の番組もね大名行列のこと話してはって途中からは聞いたんですけどね、
はい、
なかなかすごい知識を持った方で、あ、これはちょっとしたもんやな。
FM 橋本、
あ、これすごいなと思い
ました。チェックですねこれから。はい、まあ、あと文雄くんも FM 千里やってますんで、
あ、まあね、あのそちらもよろしく。私もだからあの最近、まあ、FM 千里さんがホームページをね、
はい、
改革しておりまして、
そうそう、リニューアルして、
はい、まあ、そのことと同じようにホームページから直接聞けてですね、
そうそうそう、
僕はまあ自分の放送は聞くわけにいかんのですけども、
うんうん、
あの音もよろしいし、
うん、
まあね、あのこの2キロぐらいしか聞こえん放送局なんですよ、
はい、
それがもうね、ほんまに、ね、
インターネット使ったら、
とかね、九州とか四国とかそういうとこからね、
はい、
まあ、じゃんじゃんその中反応があるというようなことでね、
うんうんうん、
まあ、これ本当この在来放送っていうんですか、うん、NHK さんとか、まあ、各放送局さんね、
うん、
大変なことですよね。
もうね、
こんな小さいところでね、だんだん主に放送されだしたらね、
もう変にもう権威化とかね、
それは
そんなしょうもないこと言わない、うん、あ、文雄くん出てますやん、
あ、
ホームページ、トップページに、
ほんまですね、
はい、
出してくれ
てますね、植木さんと文雄くん
が
出てましたね、
植木さんも別品さんですね、やっぱりね、
はい、
まあ、そんなことで本当解放されたっていうんですか、
うんうん、
こうマスコミと違って見込みがマスコミをね、
うん、
対等に勝負ができるというようなところは、これまあ面白い話です ね、
そうですね、
これはだから、まあ、まあ僕なんかもまあそうですけど、 FM 千里さんを使わせていただいて、
はい、
まあ、全国の方々とまあうまくいけばね、はい、面白い放送すれば聞いていただける可能性があるというんでね、やりがいはありますよね。
なるほどね、
まあ、今もやりがいは持ってるんですけども、
はい、
そんなことを含めて、まあ、とにかくこのデジタルというのは今の世の中本当に変わり目でね、
うんうん、
何もかもがガタガタ壊れていくとこもあれば、
そうですね、
何か不思議なものが出そうなとこもあれば、
うん、
まあ、政治の世界から始まっていろんなところでですね、大変なところにこれ俺ら生きてるんやなって感じがしますね。
だからこそこれからおもろいですよ。
あ、面白い、
面白いと思います。
面白いけど、はい、まあ、道を誤ったらこれね、
いや、もうそれはもういいんですよ、そんなマイナスのことを考えずに、もう面白いだけで僕らは行きましょう。
あ、まあまあ、そう、はい、そうですね、
というわけで、はいはい、タブさんお疲れ様でした。
いや、ようやられました、はい、非常に話がうま
い。皆さんもよかったらまた、FM 橋本聞いてみてください、
ね、で渋井さんもうまいことリードしてくれはってね。
そうですね、
タブさんおめでとうござい
ます。毎週木曜日の夜8時から9時にシルフィーさんのインタビュー with you されてるみたいなん で、
ね、
まあ、次週はまた別の方が多分まあ出られると思います。
僕はこれは多分さんもうレギュラーになってもいいんちゃうかって、そんな感じがして、
まあ往復、まあ、4時間ですから、
4時間が
ちょっとね、
ちょっとこれもあんまりね、はい、推しはできませんけど、
電話出演とかね、
まあ、そうでいいんじゃないですか、
可能
か、一回こんな格好でね、はい、司会の方と信頼関係ができれば別に目の前で言わんでもね、
うん、
いいんじゃないかなっていうのは、はい、まあ、そんなことも考えております、
はい、あと私てっぺいですね、兵庫県の川西市に黒川里山センターっていうところがありまして、
うん、
はいはいはい、まあ、ごめんなさい、急にまた兵庫県に、ね、和歌山から飛びましたけど、
まあ、飛んだりいいですよ、
はい、でここで以前ですね、
うんうん、
サバ寿司を作って、
はい、
で JOBBB ラジオでもちょっと紹介させてもらったんですけど、
はいはい、
今回ですね同じく里山センター黒川のですね場所で、
うん、
黒川伝統のちまきを作ってきまして
はい、はい
はい、6月16日に作ってきまして、
それ作ってきたんで、はい、家族で行ったの、
家族3人で行きまして、
そうですか、
で、はい、まあ、びっくりしたんがですね、ちまきって地域によって 作り方全く違うんですよね、
うん、昔はみんなそうやったんですよ、ね、
そうそう
昔の食べ物でね。
いやそれでね、うん、まあ、そのまあ、黒川地区の方であと宝塚から来られた方、はいはい、であとはその黒川と宝塚の間にですね、あの稲川町というところがあるんですけど、あ、まあ、川辺郡稲川町
有名なところですね、
はいはい、まあ、そこの3カ所ぐらいから、うん、あとまあ西宮からとかも来られてたんですけど、先生は基本的にはその宝塚 と、うん、その黒川と、はいはい、で稲川町から来られてて、はい、まあ、3人ぐらい来られてて、まあ、その方から現
地の方、
そうです、でいろいろ話聞いてたら、うん、なんかうちは例えばもう米粉でやる人とか、はいは
い、そうね、
もしくは米粉ともち米を3対7でやるとことか、あと白玉粉入れるとことか、はいはいはい、あとその、まあ、ちまきって皆さんちなみにご存知ですかね、あの、まあ、大体一般的な知識としては、あの子供の日に、まあ、食べる餅菓子、
は
いはい、米菓子みたいなやつです。
普通は笹の葉っぱでね、
そうそうそう、
覆ったりする、まあ祇園祭で有名ですよね。
そうそうそう、だから京都が結構、まあ、その作り方の、まあ、僕らは京都のそのちまきをずっと食べてたんで、はい、まあ、文岡も鉄平も多分そうやと思うんですけど、だから結構、まあ、甘くてもっちりしててですね、ちょっと上品な味わいの
香りがほん
でね、ちまきやったんですけど、この黒川のちまきに関してはあの米だけなんですよ。
あ、なるほど、
米粉だけで、米粉と塩だけで作るっていう、い
ちょっとまあ言うたらいかんけど単調ですね。
そうですね、でやっぱり甘さも欲しいんで、はい、その出来上がったちまきを砂糖をたっぷりつけて食べるっていうのが本当、あの年に1回2回あるかないかの
贅沢、
はい、そうやったんですよ。
もうそれよく分かります。で僕はそういうところで生まれて
育ち
ました。
そうそう、でそういう伝統が、まあ文雄くんたち世代がもうほぼ最後なんですよね、
はい、
今だから80前後の方ですかね、はいはいはいはい、だからもうそれが消えてしまうっていうことで、うん、その80前後の前の世代の方、あ、まあ、だから60前後ぐらいの人がですね、今頑張って残そうとしててですね、
なるほど、
はい、でその一環として今回黒川里山センターで、はい、黒川伝統のちまき作りをしてきまして、
はい、
めちゃくちゃ面白かったです。
あ、なるほど、
本当に面白くて、であの、まあ、作り方も面白かったんですけど、その地域によっていろいろ差があるっていうのも面白くて、
はい、もう本当川渡ったら違いました、味が
全然違いますねあの、まあ、地域的に言うとね、ちょっと細かい話なんですけど、うんうんうん、西谷、東谷、中谷っていう地域があの辺りありまして、うんうん、西谷地域が僕らが今いる黒川なんですよね、
はいはい、
で東谷が宝塚、宝塚のね、新名神高速道路の宝塚北インターチェンジかな、あの辺りらしいです、
はいはいはい、
その東谷は、
東谷が
で中谷が先ほど言いましたあの稲川町
はいはい、はい、
でまあ中谷が結構中心的な感じで、あ、まあ、そこからいろいろ派生していったみたいな雰囲気もしましたけど、まあ昔はですね、
はい、
まあ、皆さんその中谷地域、東谷地域、西谷地域で集まってですね、うんうん、なんか運動会したりとか、あ、まあ、もしかしたらこのちまきの大会とかもあったかもしれないんですけど、まあもう、まあ、今問題になってる都市集中ですよね、あの人口が田舎からどんどんいなくなっていってるっていうのが、もうあの辺りに関してはですね、もう多分3、40年もしくは50年ぐらい前からそれが問題になってて、
うん、もうそうでしたね、
で結局今その過疎化がもう本当にちょっと猶予のないぐらいにひどくなってきて、まあ、例えば能勢電の、 あのケーブルカーが、ね、今年廃止になったりとか、まあ、そういう経済的な部分までこう及んでる状態になってるんで、まあ、やっぱりその地元の方としてはですね、まあ、経済はちょっとどうしようもないかもしれないですけど、文化的なつながりぐらいはやっぱりこう生きてる人間としては、ね、こう繋がないとダメじゃないですか、まあ、その地元の方の責任みたいなのを思ってはるかもしれないんですけど、あ、まあ、そういうことでですね、うん、まあ、多分あの公のお金もいっぱい入ってると思いますけど、黒川里山センターで、うんうん、まあ、そのちまきを作った、まあ、そういう流れになってましたね。
わかり
ました、はい、まあまあ本当面白かったです。使う材料から、
でしょう、
はい、奈良柏の葉っぱ使ったりとか、あ、で、はい、あとはね、あの吉の葉っぱで巻いて、でさらにね、面白かったのがね、うん、畳を作るときに使う、はい、あのイグサ、イグサをですね、このちまきを結ぶのに使ったりとか、
紐、はいはい、みたいなね、ゴムバンドみたいなんですよね。
だから全部ね、うん、自然に変えるんですよ、すべ、
ね、
てが、
そうです、ね、
あれはすごいなと思って、うん、まあ、ちょっと、ね、僕今回実はYouTube の晩飯チャンネルで、
うん、
この伝統ちまきの作り方紹介しようかなと思ったんですけど、
いいですね、
ちょっとね、なんか、うん、 紹介できるとか分かんないですね。ああ、あの編集が難しそうなので、
そう、
まあ、もしはちょっと時間かかるかもしれないですけど、ああ、まあ、いずれかはあの YouTube の晩飯チャンネルで、まあ
ね、飯関係というか、
そうそう、
食関係やからできたら紹介 し、はい、してほしいですね。
黒川伝統のちまき作り紹介したいなと思っております。皆さんもよかったらちょっとネットとかでね、はい、ちまきの作り方検索して、はい、まあ、ちょっと時期はもう5月5日過ぎましたけど、それでも今でも全然作れますんで、
は
い、作ってみてほしいなと思います。
ただ面白いのは、まあ、てっぺんもそんなこともちらっと昨日も言うてましたけども、
うん、
味としてはあんま美味しくないですよ
それはね、
うん、これは僕はもうね、自分の世代のことですから一番よく分かってますね、
はいはい、
僕はとにかくどんなもんでもね、砂糖系があったら美味しかったんです。ところが今砂糖はもう甘ほどありましてですね、
です
砂糖も立つ運動みたいなものがあって、なんでそんな運動が起こったか知りませんけども、
あの砂糖がやたらね、
うん、
あの適されてるんですよ、ね、
なんでかしらんけどね、
はいはい、
砂糖ほど美味しいもないんですけども、
ね、
まあ、これもね、あの実際に食べてみたら今の味から言うたらね、
うん、
まあ味気ないもんです。
うん、うん、
ただそういうことやったというか、文化の人の継承としてはね、
うん、
絶対伝えなあかんのですと同時に、まあね、戦争のこともあって、敗戦後の砂糖不足とかですね、
うん、
代用食とかですね、
そうですね、
まあ、いろんなことを思い出させてくれる日本の歴史の一環ですよね、
はい、なんか100年フードにも選ばれてるらしいですね。
あ、そうですか、
ここには宝塚西谷って書いてるんですけど、ちまき祭り、
あ、そう、
はい、100年フード、
はい、
西谷のちまきを未来に、
なるほど、
パンフレットいただきました。
はいはいはい、
あとね、もう一人その現場にね、
はい、
まあ、もうこれ短く紹介しますけ ど、
う
ん、暮らしの新聞社の、
あ、これ見たことある、ね、
あの記者の方が、
そうですか、
はい、来てまして、あのこの記者の方に僕インタビュー受けて、
はい、
もしかしたらインタビュー新聞に使うかもしれんということで、
そうでした、
はい、もちろんあの快諾しましたけど、
いやよかった、
ちょっと、ね、今後これ暮らしの新聞なんか、あのもし僕のインタビューが載ったら送ってくれるらしいので、
あ、それは楽し
みですね、はい、この JOBB でも僕の記事紹介できると思います。
なるほど、
はい、本社がね、豊中市の蛍ヶ池にあるん で、まあ、僕らと結構目と鼻の先、
同じですね、
目と鼻の先の新聞社、暮らしの新聞、
あ、それでも見たことあるんですね、
はい
はいはい、
よかったら皆さんも暮らしの新聞でもチェックしてほしいなと思います。
はいはい、いろいろとね、
はい、
まあ、あの知り合いができるのがいいことですね。
そうですね、はい、まあそんなとこですかね。
まあそんなもんでしょう
か、ね、はい、はい。